ですか。
起きたばっかりっす。
俺も今日ちょっとね遅めに起きちゃってね、公演の一服ちょっと短めに終わっちゃったんすよ。
まあでもそれでもちゃんと行くんだね。
7時16分に、なんか時間を見た時に7時16分で、やばい公演行けないと思って起きました。
あ、そういう感じ。
もう俺なんかね、毎回俺公演行ったら俺脳トレしてるんですけど、今んとこ次でね100日間連続でやってるんですよ。
うん、
で100日間連続でずっと公演多分行ってるんですよ。
へえ。
欠かせないこの俺が早起きできる唯一の理由ですね。
そんなにあれなんだね、その公園に行くのが至福の時なんですね。
そうだね。
でもそれは朝に限るわけでしょ。
うん、そうね。
別になんかこの日中というか、
まあたまにあるよ、編集してて気晴らし、ちょっと日なんていうのこうちょっと行き詰まった時に、まあちょっと公園行くかっていうのはたまにあるけど、まあ基本朝に行くっていうね。で缶コーヒー買ってね行くっていうのがもう僕のルーティーンですね。
なるほどね。いやそういうのは分からんですね。まあまああの、ご飯食べたくてなんか起きるっていうのはあるかもしれないですけどね。
例えばラジオをやる前に食べたかった、食べたいからみたいな。
まあそういうこともありましたけど、ただ最近っていうか、ないですね。まあ要は自分の記憶の中にあるのはダイエットとかしてた時、
はいはい、
はその前の日の晩はあんま食わないからこの次の日の朝も食おうみたいなっていう時はもうパッと冷めますね。
ああ、もう食べる時間なくなっちゃうっていう、
そうだね、そうだね。まあ朝一応そのダイエットしてた頃は、まあ基本的なルールとしてあの朝朝たくさん食べても OK っていう。
はいはいはい。
なんかね英語で言葉があったんだよね、
その朝食べることに対しての。
あ、そう、なんか朝王様のように食べてみたいな、なんかそういう言葉があるんだよね。朝王様のように食べて昼はなんとかみたいな、なんかそういうなんか、ね、言葉があった気がする、ね、でそれがまあ一応まあ基本的にそうやれば痩せるよっていうね、まあ、
はいはい、
まあそういうの、昔はありましたね。サイパンにいた時もダイエットしてた頃があって、でケンタッキー、サイパンのケンタッキーのポテトめちゃくちゃ美味しくて、その同じ味ってないのね、どこにも。多分サイパン独特ので。
あ、サイパンのケンタッキーの味が独特なの。
あのサイパンケンタッキーのポテトね、フライドポテト、そう、独特なやつで、いやすごい好きで、あの味付けがねもうほんと好きで、でそれをでやっぱ太るじゃん多分ポテトってね、はいはい、だからそれでも食べたかったからいつも我慢して朝でも朝空いてないよね。あったのかな、よくわかんないけど、なんかね俺の家からもう真逆の場所でわざわざね、そうすごいそっちまで行って、
へえ、まあ、それを見込んで出発するのね。
そうね。まあでもあのとにかくあのいやポテト食う時は多分一食だけだった気がする。もう半端ないよね結構。
一日一食？
うん。要はその時まあ要は若いから極端なダイエットしててさ、一日爆食いしてもいいっていう。
あ、
ただそれだけ。
うん、
でねちゃんとね体重どんどん下がっていく。多分ね今だとね痩せないかもしれない、あの新陳代謝がもうね、あの下がってると思うから。う、若い時は多分やっぱさ、そう、その時はもう本当そういうクレイジーなやつで痩せてたね。なんか
それでリバウンドしちゃったね。
リバウンドしてたっすね結構。まあサイパンの時からもお金かけてたし、なんか友達となんか、
うーん、
いやちょっと太ってるやつがいて一緒に、そう、あのじゃあこの月までにこれぐらい痩せなかったらあのおごりね、なんか食べ物おごりね、
はいはい、
いやでもね、もう今 なんか人一倍、人一倍で過去一に眠い気がする。
うーん、
目がなんかもう
眠そうね。
眠い。
俺も昨日、俺昨日ちょっとエヴァンゲリオン見ちゃって、
はい、
6話まで見て、うん、見終わったのが多分12時半とか
ですね。どうでした？
いやいや面白い面白い、うん、またロビンが言ってたこう昔のアニメのちょっとこの顔のいびつさ、
うん、
あの綾波レイがね、うん、笑う時ね、
うん、
わ顎すごいとんがってきたなって思ったよね。
そうなんかねこう、
うん、
なんか最新のアニメとかだったらないよね、はい、ああいう感じはね。
まあ俺結構この何手書き感っていうか、
うん、
なんかこう整いすぎてるの俺苦手だから、漫画の線とかでも、うん、だから雑感がいい意味で出てるのは好きなんだけど、うん、まあ、確かにあの綾波レイはちょっと顎すごい。なんかもしかしたらこれ笑顔がなんかいびつっていう設定で顎とんがって見せるのかな、あえてみたいな思うぐらいこの、
うん、
なんか顎すごいなっていう時がありましたよ、
うんうん、
まあそれその時ぐらい。
いやー、うん、いやね、そうそう、エヴァンゲリオンね、ちょうどあの僕は一昨日ぐらいに、
うん、
終わった、まあまあ、正確には昨日かな、うん、まあでも、うん、いや面白いなと思って、
うん、俺最近アニメ全然見てなかった、まあ、うん、見ようとしてやめるっていうのを何回かあって、まあ、その度にいや俺多分今アニメのモードじゃないんだなと思ってたけど、うん、まあ、エヴァンゲリオンはねそもそも一応映画版その最近のやつ見てるから、
うん、
まあまあなんとなくストーリーは知ってる上で多分外れないっていうイメージもあるから、うん、まあパッと見たら1話からねもう結構勢いいいですよね、
う
ん、あれね、
まあ、そうね、
うん、
あとあのテレビ版旧、まあなんか旧エヴァンゲリオンって多分呼ばれると思うんだけど、テレビのやつは、
うん、
あの
俺が今見てるやつ、
そうそうそう、
あ、
あの一応でもやっぱりあのこうあれ多分もうすでにかもしれないけど一応結構分岐するんだって、やっぱりあのストーリーがちょっと、ちょっと違う、あで、あちょっとそのちょっと違うんだけど、そのちょっとの分岐するポイントがすごい大事なポイントっていう、だからちょっとストーリーが少し違うんだよね、
ちょっとパラレルワールドなんだね。
そうだね、うん、完全にパラレルワールド、そうだから、まあ、まあまあまあだから見とく分には全然あの、ただあの多分結構複雑な設定じゃん、いろいろと、だからまあ見とく分にはこの設定のねこのなんていうの理解が深まるから、まあ、全然見る分にはいいと思うし、うん、まあ、いや、いや、いや、本当に良かった。で、
うん、
で、あの、なんか映画版あの最新の方は見て、あ、なんか、うん、なんとなくだったけど、この旧版この古い方の方を見た時に、あ、なるほど、あのシン・ゴジラの音楽と似てるなってこう改めて思ったら、うん、なんか映画の方はね、なんかなんとなく、あ、そうかもって思ったけど、この Q の方はいや完全に映画だな、あの、うん、なんか特にあとなんかこの名前の付け方とかもわざと似せてたのかなと思って、あのね、あそこね、なんか今もう出たか分かんないけど、様子の方で社作戦とか
って、あ、出てきた出てきた、あの停電させるやつでしょ、
そうそうそうそう、うん、で
多分それ今終わった後に、要は綾波レイが守って大丈夫かっつって、あの主人公の名前なんだっけ忘れたけど、あのこう行った時にこうちょっと笑うんだよね、笑うっていうか、まあ笑ったらいいんだよみたいな、
八代作戦でシン・ゴジラの方なんか嫌嫌なん嫌から始まるなんとか作戦っていう
の、
そうで多分それやってる時にあの同じビジナーのダンダン
はいはい、あれ確か特徴的だよね、
そうそうそう、なんかまあ、
まあ、あと何より懐かしく、俺多分ね小学生の頃に一応多分リアルタイムで見てはいるんだよね、まあ、再放送だったかもしれないけど、懐かしいのはもうあのテーマソングから始まるやつ、
ラザンコク、
そう、あそこから急に始まるのがちょっと急に懐かしかったね、もうカラオケでもあれ常に上位来るしょ、ランキングで、
うん、そうね。いやそう、いやまあまあなんかねちょっと面白いなと思いました、そう、俺エヴァンゲリオン見る前にあの庵野智明、秀明、庵野、まあこの監督の
人、はいはい、
庵野どっちか忘れたけど、はいはい、まあこの人のことを エヴァンゲリオン見る前に知ってて、なんかドキュメンタリー見た時に、
うん、
そう、そう、でもなんかその時は何とも思ってなくて、この俺てっきりエヴァンゲリオンって漫画があって、その漫画を映画にしたのかなっていう、
はい、
でそれを監督しただけなのかなって、その安野さんっていう人は。だけど実は違ったっていう、その安野さんが作ったっていうね、うん、アニメ版をから始まってて、でそれでその後漫画が誰かが作ったみたいな感じだったっていうのを聞いて、もっとリスペクトしてね、なんかおーなんかすごいな、この人本当にすごいんだなみたいな。
うん、
あれ独特じゃない、あのこの文字出す感じ
も。あれね、確かに、ね、あれちょっとそうね、なんかあれがどれぐらいオリジナルだったかは知らんけど、俺あれ見た時に俺は水曜どうでしょうちょっと思い浮かんじゃった。
うん、でもあれオリジナルでしょ、オリジナルっていうかさ、
うん、
1995年でこんな文字の使い方見たことない気がする。
うん、ね、あのなんかこう四角に文字が向きになるやつ、なんか L 字っていうか、
はいはい、まあなんかね、まあだからいろいろオリジナリティはあるよね、うん、なんかね、なんかほ
ん
と音楽の使い方もそうだしね、この不気味な感じもね、このさ、使徒のさ、見た目もさ、
うん、そうね、
結構なんか人気らしいけどね、使徒、あのなんかこうファンからして、
はいはい、
なんか使徒の育てるたまごっちもあったりとか、
あー見たことあるかも、
そう、はいはい、とか、まあみんなどの使徒が好きとかね、あれ第一、うん、第二とかあるからとか、なんか結構ね使徒人気だったりするみたいで、なんか
一番最初の使徒結構かっこいいよね、死神みたい
な。あー、はいはい、確かに確かに、まあね、いやすごい、いや、
うん、
いやなんかあのなんだろう、1995年っていう時にあれぐらいこう伏線とかそういうストーリーをなんだろう、ちゃんと作り込んだのってあんのかなって思うぐらい、なんか分かんないけどね、勝手にちょっと他のね、ああいうアニメ作った人たち失礼かもしれないけど、結構設定が深いじゃん、なんかいろいろとね、なんかね、ちゃんと名前もさ、オリジナルの名前もたくさんあって、なんか、
はいはい、
まあいやいやいやいや、まあ、僕ね、夜更かししました昨日。
あ、そう、だから眠いの。
うーん、それかもしれないですね。まあそれはそうだよな、4時ぐらいにだから
それはちょっと眠いでしょ、そりゃそれはもうほぼ寝てないでしょ。
そう、いやなんか、
ね、仮眠したぐらいでしょ、
もう。そうね、いや
何をしてたんですか。
いやちょっといや、ちょっとそのまあなんか息抜き的なね、なんか何かないかなみたいなので、
はいはい、
まあ、僕の中の分かりやすい息抜きはご飯食べることなんですけど、
うん、
まあ、ご飯食べるとね、ちょっと健康的になんかたまにやばい時があるので、
うん、
で、まあ、そういうのもあって、なんかちょっとゲームなんかないかなと思って、でもなんかどっぷりなんかハマれる、あとずっとできる、多分俺って結構いいなって思ったゲーム、なんか本当にいいなって思ったゲームは俺ずっと同じのやってられるから。
うん、
でね、前はさ、俺 Windows のなんかインストールしようかなとか、要は俺が好きなずっとやってるられるゲームって三国志11っていうゲームと、あと SimCity とスタークラフトとカウンターストライクとかそういうのがあるんですけど、うん、それ全部 Windows なんですよね Mac じゃできないんですよ、うん、で僕の Mac 結構いい性能だと思うから、まあできると思うんですよ、結構古いゲームだしね。そうだけど Windows インストールだから結構うんまん、え、何 1万とかあるかな、
はいはいはい、
Windows のソフトを買わなきゃいけないから、
ね、はいはい、
そう、それでまあそれもできないしみたいな、で携帯ゲームでなんかいいの探してて、
うん、
なんかないかなと思って、で今までまあ知り合いからのね話で、それもあってまあまあスルーしてたゲームが一個あって、あとよっさんの情報からもして、
はい、
何かっていうとマインクラフト。
ああ、はいはいはい、
そうで、まずアプリゲームの有料の方はもうずっと1位なんですよ。
もうそう、ずっとね、
もう不動の1位。
あれ多分ギネスで一番売れたみたいな記録作ってんじゃない。
うん、もうね、そこの1位から下、2位から下はいろいろちょこちょこ変わるのに、うん、マインクラフトだけ不動の1位なんですね、うん、だけどまあ予算の情報もあるし、その知り合いの方はもうなんか もうあれはやめた方がいいみたいな、要はこう無駄な時間をもう一瞬にして過ごしてしまうみたいな話で、はいはいはい、そうで、だからなんかそんな情報あったからスルーしてたんですよ。だけどまあでも言ったらそれがすごい息抜きじゃん。
まあまあね、没頭できる
っていう
ね。
そうで、俺はその例えば三国志とかまあなんかゲームやってたけど、それ全部多分没頭できるんですよ。また、うんうん、なんかもう普通に忘れられるから、だから別に、だからって言ってね、あのマインクラフトでもそうなっても別に普通じゃないって俺の中で思い始めたのね。なんか、うんうん、よし、じゃあ携帯版行こうって思って、ふとあれ、マインクラフト、こんだけ有名なマインクラフト Mac 版もあんじゃないのってちょっとふと思って、
は
いはい、そしたら見たら Mac 版ちゃんとあったんですよ、
うんうん、あれね、
あっそうっつって、で金額見たら3000円だったんですよ、うんうん、よっしゃ、じゃあ行こうって
行ったんだ。
3000円行きました。
すげえ。
で
iPhone のやつが800円ですよ。その3倍行きますからね。
だけど俺は安い購入だと思った、
うん、
いやだってね、いや俺これこのままジョージアにも持っていけるわけだしとか。
あ、まあ確かに。
いやなんか、うん、でそれで、はい、でやっぱり最初のなんか一瞬のハードルがあった。なんかまあなんかこう、要はなんか何もチュートリアルもなしになんかもうボンってその世界に入るから、は
いはい、そう、俺もそこでやめた、
ね、ああそうだね、うん、いやで俺もなんとなくそれは想定してたんでね、ヨシさんからも聞いてたし、でちょっとそこ我慢してちょっと YouTube 見たりとか、まあ、ネット見てしたらもうブーンって引き込まれましたね。
どの時点で面白くなってきたの？
え、あ、いや、うん、
なんかこう仕組みが分かってこういう面白さが先にあるんだって分かった瞬間モチベが上がってきたの？
そうだね、いや、うーん、なんだろうな、いや、まあ、俺のハードルは単純にその操作があんまりよく分かんなかったっていうか、そう、なんかどれを押したらこうなって、どれを押してこうなってみたいなっていうのが最初ちょっとあんま分かんなくて、あ、そうそうそう、いや、要は結構そのなんかあの物を拾って、
はいはい、
でその物をこうクラフトっていう言葉が使われてるんだけど、うん、要は、まあ、自分で物作りするわけよ、
はいはい、
要は木たくさん拾ってその木でなんかベッドを作ったりとか、
うん、
でそのそれが一番大事なあのところなんで、多分一番の面白さのところだと思うんだけど、そこの操作が難しかった、パッと見て分かんなかったのね、
うん、
そうで、それが分かんなくて、でそれをちょっと YouTube で、それ分かった瞬間もそのクラフトできるようになったらもうすぐに面白いような、
へ
ー、でなんか俺に合ってると思ったの。なんか、まあ、まあこんだけ大ヒットだから大体の人に合ってるんだろうけど、うん、でもまあ俺にも合ってるなと思うのは、要は子供の時に何かおもちゃで妄想しながら遊ぶのって俺結構好きなのね。俺ずっとね、なんか多分結構年、まあそんな、うん、なんだろう、多分小学生ずっとかな、わかんないけど、
はいはい、
ちっちゃい時、まあなんかもう物心ついた時から小学生ずっとぐらいに俺こんだけでかいあのレゴボックスがあって、
うーん、
でそのレゴボックスもたくさんレゴ入ってるね、あの、そうで、それはそれでずっとこう妄想して遊ぶのが好きだったのよ。なんか、要はレゴこうやって組み立てて毎回家とか作って、でなんかロボットみたいなの作って、でこうやってなんかストーリーをこう、
はいはい、
なんかね、頭の中妄想しながらやるのがすごい楽しくて、そうで、それで、あ、だからなんかこれも似てるなと思って、要は自分でなんかなんとなく勝手に、要はちゃんとストーリーがあるわけじゃないからね、
うん、
自分で単純に生活していくっていう、
うん、
いや面白い、まあだから、いや、うん、全然携帯版も面白くできるんじゃない、なんか、
ね、いや、あのね、携帯版はその設定云々もあったんだけど、画面がちっちゃいっていうの、うん、で俺今もう iPhone11 だからでかいからいいけど、うん、SE 当時使ってたから、うん、でもちっちゃすぎてね、嫌だったっていうのあったのよ。
今はいいじゃないですか。
まあね、分かんない、そのロビンがやり始めてどんどん俺にね、うん、どんどんこういろいろ言ってくることで、俺そもそも買っちゃってるから、うん、いや、じゃあまた再インストールするかってなりやすいかもしれないね、うんうん、
そう、なんか、うん、まあそうね、 いや、なんか全然楽しいですよ。いや、なんか作る、うん、作るの好きだったら楽しいんじゃないかなって。要は今、そう、今その自分の家を建ててるから。
あー、なるほどね。
そうで、しかもその建ててる、家を建てるんだけど、そのそれを全部資源も取りに行かないといけないっていう、はいはい、だからなんか普通にやっぱ面白いで、なんか畑もできるらしくて、まだ畑作ってないけど、うん、ちょっと早く畑も作ってみたいなとか、
あ、ちょっとじゃあセカンドライフみたいな感じ
もできるね。そうそうそうそう、なんか、いや本当に、うん、でなんか最初はなんて、夢中に、要はね、家を本当に建てなきゃいけないのが、
うん、
夜になってくるとゾンビとかたくさん出てくるのね。で、で何もしてないと死んじゃうの。
あ、一応そのゲームオーバーっていうのはあるんだ。
あるある、ライフがあってやられて、でゾンビ結構強いから、うん、もう戦っても死んじゃうのね。だから一番最初の目標がシェルターっていうか、まあ、家を作るのが大事なのよ。
ちょっとあれみたい、ディスカバリーチャンネル
のエドみたいな、ほんとそんな感じ、おーみたいな。で最初のシェルターはもうなんか本当に真っ暗のこうなんて、ただの箱みたいな自分で作って、そうってやるんだけど、で最初さ、すごいクソみたいな箱みたいな作って、そこでなんとかこう一晩過ごすんだけど、そう、でもそれを少しずつこう改造してって、最後ベッドも作れて、こう2階建てみたいになってきた時にすごい達成、あ、なんか俺の家だってなったのよ。いや最初はただの箱みたいな感じだったのが、今ちゃんと2階建て のベランダ付きの。
その時間っていうのは、うん、自分がプレイしてなくてもリアルタイム、リアルな現実の時間に連動してんの？
あ、連動してない、早い、朝昼、
あ、もっと早いんだね。
全然早い、もうすぐ来る。で夜でベッド作ると、ベッドなかったらもうただそのもう待ってなきゃいけないよね、朝になるまで、はい、だからベッド作ると、夜になった瞬間ベッド行けばもうすぐスキップされるのね。
ああ、なるほどね。
まあそういう感じで、
そうか、じゃあ最初そういうミッションがあるんだね。
そうそうそう、
まずゾンビから
守んなきゃ、
逃げようみたいな、はいはい、
ちゃんと朝起きたらゾンビがこう外でこううろうろしてて、要は、うん、シェルターにいるから、
うん、
俺のところまで来れないみたいな。で、うん、日中になるとゾンビ燃えるの。
へえ。
そうそうそうそう、まあなんかね、いや普通に、いや面白いですよ。でなんかさ、あの楽しさはちゃんとあるの。なんか例えばさ、RPG のさ、
うん、
レベル何になったらどういうなんか技を習得してとかってあるじゃないですか。はい、なんかそのまあちょっとまあその要はこうなったらどうなるんだろう、こうなったらどうなるんだろうっていうのがあって、それがそのクラフトの方なのね。
はいはい。
クラフトの方が自分が拾ったアイテムに合わせてあなたはこういうものができるようになりましたっていう風に出てくるわけ。そうだから、なんかでしかもリアルなのよ。要は石とかもなんかこうなんか日本語でなんていうかわかんないけど、なんか要は砂、泥、うん、粘土とか、
はいはい、
なんかそういう感じですとか、石もなんか英語で俺表記されてるかよくわかんない、なんかグラニット、ディオライトとか、なんかいろいろね。でそれを拾うことでなんかあなたは今これを拾ったからこれができましたみたいな。なんか最初木だけだとなんか木の木で作った剣みたいなのをあなた作れますよみたいな。でもその後なんか鉄、なんかアイアン、
はい、
アイアンを見つけて、そしたら木とアイアンを合わせたらあなたは剣、普通の剣作れますよみたいなとか、うん、そういう楽しみあるわけよ。だからどんどんどんどんいろんな資源を取りに行きたい、
はいはい、
うん、
ちょっと探索するね。
そう、探索してちゃんとそうですね。
なるほどね、まあ、ちょっと楽しそうですね、
うん、いや本当に普通に、うん、楽しそう。だそれがもうね、うん、多分いやその時間の無駄な時間が一瞬にしてなくなるっていうのは、要はその資源取りに行くのって、まあ、リアルにちょっと時間かかるから、要は本当に普通に歩いて森の中行って、
うん、
まあ、木取りたかったら森の中行ってずっと木をただガッガッガッガッって、この時間とか多分でも夢中だからね、もう早く欲しいからいろいろ、だからこの無駄な時間をすごいひたすらやってるわけよ、ただガッガッガッて。そうで、そこが多分ね、気づいたらうーわーって時間が、そう、
まあ、話聞いたらなんか動物の森もそういう部分ありそう
ね。いやいや近いんじゃない、近いんじゃない、
うん、いや俺それ逆に動物の森はそういうものなのかなと思って始めたら、うん、なんかすごいこう 進行役みたいな流れがあって、うん、なんかキャラクターバーって来て、うん、じゃあまず次はこれやりましょう、うん、まずこれやってみましょうとかってすごい言われたから、うん、
まあ、
いやそんな自由じゃないのか初めからと思って俺やめちゃったんで、ね、
なるほど、マインクラフトは自由だね、多分
最初から自由だね、うん、
でしかも多分深いだろうね、いや俺まだ本当多分氷山の超一角だと思うよ、うん、
まあたまに俺見るけどマインクラフトで現実の街を再現しましたとかさ、うんうん、
ねね、あるある、
まあ、世界作れるもんね、
そう俺も見たそれなんか、うん、とかね、いろいろゲームオブスローンズの世界を作ってみたとかさ、うん、ロール超最大級のジェットコースター作ってみましたとか、多分本当あのなんかね2つモードがあって、クリエイティブモードとサバイバルモードっていうのはね、クリエイティブはただひたすら作っていくだけ、
あゾンビとか出ないんだ、
あゾンビも置くことできるよ、
うん、
うん、要は全部自分が要は紙モードになるみたいな、
ああなるほどね、
そうで多分その自由モードでそういうなんかゲームオプション作ってみたとか、
はいはいはい、
そうでサバイバルモードは普通に、ね、そのサバイバルしていく、
うーん、なるほどね、うん、
いやちょっとねやばい、やばい、
なるほど、うん、まあ面白そうですね、
ちょっと時間が、うん、ね、まあ本当にあの、まあ、息抜きレベルの楽しさにはなりえそうだね、なんかこう、まあそうな、で一応こあの始まる瞬間なんか自分でそのあの世界の名前をつけられるんですよ、なんか何世界みたいな、でちょっとスケーターワールドってしたのね、だから俺の目標はどんどん今本当、まあ、石器時代みたいな状態だから今、
うん、
そっからこうちゃんとアスファルト作ってこうランプとか、
ね、
作っていこうかなっていう俺 の、あのプチ目標だから目標もだからそうやって自分で作るわけですよね、
そうか、じゃあ俺もなんか夢のライフをそこで作ればいいんだね、ツリーハウス、
うん、そうそうそう、あこんな感じの場所に住みたいみたいな、うん、いや全然、いやそれでも面白いと思いますよ、
なるほどね、
はい、ちょっと長々と話しちゃいましたけど一応
質問来てるんですか、
はい、いただいてます、
ありがとうございます、
はい、はい、では最初、青春の話まあ深く話すと長くなっちゃうんで、まあいつが青春だったかっていう話で言うと、まあ俺はやまあ多分共通だよね、まあとにかくスケボー、
うん、そうね、サイパン、中学時代サイパンいた時のスケボーですね、まあ当時スケーターいなくて、で俺らだけがスケーターって感じでスケーター増えてきて、もうチームまで作ってね、
うん、
で独立記念日の、まあ、パレードが毎年あるんですけど、それにチームとして出たりとかして、うんうん、
いや本当そうね、なんかどのあの時のメンバーのどの人にも言ってもあの時が一番楽しかったっていうぐらい、あの本当に楽しかった、もうなんかうん、そうね、なんかすごい本当夢の中って感じだったね、なんかね、
うん、
まあ僕はだからそんな感じっすかね、なんか僕はそのスケボーみんなと楽しんだ後にユさんはね、まあ、日本に帰っちゃって、で徐々に他のメンバーとかはこうちょっと女遊びっていうかパーティーするのする方が楽しくなってっちゃって、俺はそれに乗っていけなかったんだよね、で俺はなんか細々とこうスケボーをまでやってたんだけど、
うん、
でそのパーティーやってた連中の、まあ、なんかその中で一番楽しんでるようなやつが、ね、
はいはい、
いて、もうなんかいろんな女の子と遊んでみたいな、 そいつはもうすごい楽しそうじゃん、そんななんかそんなの夢の世界じゃん、
うん、
でそんなそいつですらあのスケボーの時が一番楽しかったっていうぐらい
なるほどね
まあそうですね、そのでまあもっとね詳しく聞きたい場合は僕たちの関係についてっていう動画がありますんで、うん、あれはもう結構もっと深くね、
うん、
あの話してますんでぜひ、
うん、
聞いてみてください、
はい、
まあちょっと一瞬思ったけど2番目に無知青春ってなかったの、なんか2番目にちょっとこうあの瞬間没頭してたなみたいな、
没頭してた、
俺は今要はパッと思ったのが俺は、うん、まあちょっと短い間だったかもしれないけど、でも記憶にすごい残ってるのは俺はあの PC ゲームハマってた頃は結構、うん、結構ハマってたなみたいな、
どうなんだろう、わかんない、なんか没頭っていうのが青春って俺はあんま結びつかないけど、
うん、
まあただ単純に青春 は第2番目の青春って言われたらやっぱ俺専門学校時代、うん、俺の学生時代ってまあ、中学時代がサイパンだったんだけど、うん、その後ね、まあ、高校で日本帰ってきてで専門学校行くんだけど、熱帯魚を飼いたいっていう子たちが集まる専門学校だったから、もうみんな興味が基本的に共通してるから、うん、もう基本楽しいんだよね、みんなもう
確かに
会話が通じるっていう、うん、で高2ぐらいから俺熱帯魚にハマったんだけど、高校卒業するまでは周りにそんなね熱帯魚好きな子いなかったから、うん、こう共有できなかったんだけど、そういうところにバッて行ったらみんな好きだから、うん、で結構楽しかったですよ、うん、で今でも付き合える友達いるし、うん、当時のね、うんうん、まああれは結構楽しかったですね、うん、
なるほどね、うん、確かに、まあ、俺はなんかあとあれだね、高校卒業した後のバンドだね、バンドも楽しかったね、まあね、まあ、動画でも登場したかもしれないけど、デビンと、
はいはい、
デビンがベースして、でトリステンってこれであの、うん、メンバーみんなスケーターのメンバーでね、うん、トリステンっていうやつがギターで、でスコッティがドラムですから、
はいはい、
そうそう、いやそれでいや、うん、いやちょっと俺らの中で要はまあ、それ途中から結成したバンドでやり始めてね、でバトルオブザバンドっていうのがあってサイパにね、
はい、
ちょっとした大会みたいな、バンドの大会みたいな、うん、でそれで高校時代からやってる、もう俺の高校時代でしかも俺の同じクラスメートのやつが、なんだっけな、名前忘れちゃった、名前忘れちゃったけど、そいつはもうずっとやってるわけですよ、俺らは卒業してからだからね、その人たち多分もう歴としてもう 3,4 年ぐらい俺らより先にやってて、
うん、
知名度もあるんですよ、もうやっぱり結構いけてたね、でその人たちですら一回もう入賞したことない、3位まで、3位、
はいはい、
うん、でも俺らはもういやもう無理だなって、でもグアムってもっと人口が大きくて、人口がもっと多くて、もっとサイパンより栄えてるグアムで優勝したバンドメンバーが一人いるから、スコッティがね、
はいはいはい、
スコッティが優勝してるんですよ、自分のグアムのバンドで、そう、そんな人が、まあ、いるから俺らちょっとでも可能性あんじゃねみたいな、
はいはいはい、
俺とデビンとそのトリステンはなんかいやまあ無理っしょ、いやでもさ俺らのドラマあれで優勝したやつだよみたいな確かにじゃあ可能性あるかなみたいな、まあ、気持ち持ちつつ、うん、よしじゃあ行こうっつってやったら、あれ何位だっけ、いやとにかく俺ら入賞したんです
よ、そうなんだ、
2位か3位かどっちか忘れちゃったけど、1位じゃないんだけど、でも3位か2位かで、でそのね同級生の方はまあもちろん入賞しなくて、でなんか誰かから聞いたんだけど、そのギタリストのお父さんがなんかもうめちゃくちゃ怒ったらしくて、その息子に対して、いやお前は何年やってんだみたいな、あんなねこうパッと出たやつが入賞してお前らは何やってんだって、こうもうギターやめろみたいなぐらいに怒られてたよっていう話聞いて俺はそれ聞いてもっと嬉しかったっていうか、
優越感がね、
そうそうそう、うわーっていうね、まあ、でもそれでも今振り返るともう歌とかもめちゃくちゃ下手くそなんだけど、
うん、
ただね多分ね、まあデビンとかみんな超うまかったよ、で俺はだけちょっと下手だったんだけど、ただやってる歌がちょっとマイナーな感じだったし、インキューバスをカバーしたから ね、はいはい、そのマイナーな感じだったし、あとまあそれなりにこう頑張ってたから、
うん、
多分それが評価されたんじゃないかなっていう、ね、そのスピリットがなんか良かったのかなっていう、うん、いやまあまあまあ それちょっと青春ですね、
はい、まあバンドはね結構青春ってイメージあるよね、
うん、そうですね、うん、いやまあ、その時俺最高に痩せてた時期ですから、ちょっと
この前見せ
た、ね、見せたけど、もう誰これっていうぐらい、
そう、ね、
もう本当に細い人だよね、
そうだね、
そうだから、そうだから、その時本当にピークだった、もうバンドでボーカルやってバトルバンドに入賞したバンドだったから、もう一気に知名度も上がって、お呼ばれしたから、なんか学校のさ、プロムってあるじゃん、よく
映画でたまに出る、
ね、出るやつ、プロム
だ、卒業、
いや卒業じゃなくて、あれは高校時代の一大イベントで、こうみんなスーツ着て、そうなんかちょっとなんかジェントルマンなね、パーティーをするっていう、
え、それはなんか1学年で1回やられるの、
ね、それは多分1学年っていうか1学年じゃない、その、うん、要は 高校の最後の年にやるの確か。
ああそうなんだ。
そう、確かそう。
なるほどね。
そうで、まあまあ一大イベントなんでね、やっぱみんなあのちょっとハメ外せるっていうのとか、はいはい、まああとまああと一大イベントなのがそのプロムのパートナーをさあの呼ばないといけない。だから映画で見るシーンって そこなんだよ、
まあ、映画のキャリーとかそうでしょ。
ああ、はい、そうそうそうそう、はい、でプロムまず行くの行かないのから始まるし、
はいはい、
でそのパデート見つけたのっていう、うん、でちゃんとデートの日自分で迎えに行かないといけないからね、
あ男が
男が、はいはい、そうだからいろいろもう一大イベントなん
で、ね、うん、結構出てくるよね、うん、そういうシーンね。
そうそうそう、で俺はあの全然そういうこうなんでイケてるグループにいなかったし、なんかそういう誰か誘う自信なかったから、うん、俺の高校時代はプロム行ってないんだけど、俺はそのバンド高校卒業した後に結構デカめの高校のそのプロムのこの、
はい、
なんだろう、
なんか出演者として、
そうそうそうそう、として参加者、それがあの見せたやつ、あれあれ、
あそうなんだ、そうそうそう、まあ、人気だったんだね。
その一瞬だから、あの時多分一番俺の中で、うん、なんかまあまあなんか青春っぽいよね、なんか それが、
ね、うん、そうね、
うん、なんか覚えてますよ、なんか、
うん、
なんか知り合いの知り合いの知り合いぐらいな女の子があのなんかその俺の友達にメッセージして、あのバンドマン紹介してよみたいなでそれがこうデミンの部屋でね、あのこう一人がこうチャットしてて、で、あの、来て見て見て見て見て見て、うわマジか、こんなこと人生一回もねみたいなそう
モテ期だった
ね。そう、なんか一瞬のねモテ期だったね。なんかいやまあ面白かったですよね、はい。
俺ちなみに専門学校時代俺茶髪だったから
これやべえ
これやべえな
もう今髪ないんですけど、当時髪あって、しかもその時だけ入学した時俺茶髪で入学したからもう今多分ね YouTube 見てる人想像できないと思うけど、これ茶髪の時代あったから
それやべえなすごいなそれ。
その写真をねどこにも残ってるで多分ね染め直した気がする。
なんでやっぱちょっと違うなと思ったの。
いや分からん、きっかけは忘れたいけど、うん、
いやでもね、
まあ、多分自分の中で切り替えたかったんだろうね。高校時代俺本当になんかこう真面目な生徒みたいなね、あの全然なんかその友達関係もなんか広く浅くみたいな感じだったから、なんか自分の中でねちょっと切り替えたかったんだろうね。
いやそうね、まあ俺ねヨシさんの前のまあ茶髪の時はさすがに知らんけど、うん、前のね髪の毛がある時のヨシさん知ってるけど、まあ今が最高にかっこいいと思います。
あそう、
この感じで専門学校行ってたらもっともっとするじゃないですか、ね、なんか、うん、
タトゥー入ってから、
タトゥー入ってそう、いやなんか余計タトゥー入ってその見た目で、でそれでこう真面目で静かな感じだったら余計、うん、モテんじゃない。なんかこのミステリアスなの好きだったりするからね。まあそういう、
まあ専門校時代はね、その熱帯魚っていうとやっぱりっていうか、まあその女子が少なかったの、うん、その全生徒俺の学年30人ぐらいかな、うん、で女子10人いないみたいな感じでしたから、だから女子の方がモテるよね、うん、倍率がね、うん、高いから。
いやーね、その風貌で金魚とかね、そういう熱帯魚
って、うん、いや楽しかったですよ。その
面白いですね。
いやだから水槽コンテストとかあってね、うん、あのこう班ねグループ組んでテーマ見つけてね、水槽どういう感じでレイアウトするっつって、ちょっと水草何にする、これいいよね、やっぱグロストスティグマやっぱり引きたいよねとかね、こう CO2 結構いるんじゃないって、ちょっとこれ難易度高くないみたいな、まあでもいけるっしょみたいな、ちょっとその辺の川でさ、ちょっと岩流木ちょっとさ持ってこようよみたいな、ちょっとちゃんと洗おうぜお湯につけてさみたいな、楽しかったですよ。
まあまあまあまあでもなんかそうですねはいはいはい、確かにね、はい、ちょっと青春の話で長くなっちゃいましたね、はい、もうここから一気になんか現実に戻る感じしますけど、ショービットやる
現実に戻ってきたな。
すごい現実。
すごい現実戻ってきた。
現実に戻ったねこれ一気に、ね、なんか
ショービットですか、
ショービットやるとき板が裏返るんですけどどうすればいいですかって、あこれは俺が、まあ俺の方は何回もあったよね、
ロビンそれで悩んでたね、
そうそう俺本当に、あだからちょうど
裏返るっていうかプリモでしょ、
プリモ、まあでもそうね、プリモが一番危なかったね、そう、まあでも裏返る感じだったけど、しかも面白いのがあのショービットハウツーを作ってた時にそれが始まったからね、うんうん、そうだってあの動画中になってたから、はい、そうそうだからね、いやそうなんですよ、僕が作ったっていうかね、ヨシさんが作った僕のショービットハウツー、そう、そこでもちょっとあのまああの裏返る感じだったんですけど、でまあヨシさんのその後スローモーションね、編集とかしてて、
うん、
俺のスローモーションで見てて、ヨシさんが気づいたんだけど、まずヨシさんが気づいたのが、てっきりさ、あれって何、あのあ要はショービットで裏返ってるから、てっきりあのプレッシャーフリップみたいになってんのかなっていうふうに思ってたんですね、
はいはい、
でプレッシャーフリップってどういうことかっていうと、ショービットこうつま先側に超をプレッシャーをかけて板をショービットさせるとともに、あのまあボードを1回転フリップさせるっていう、そういうトリックなんですよね。で完全にその後ろ足のつま先側にこうプレッシャーが行き過ぎると、まあ回転しちゃうよっていう話なんですよ。だからてっきりそうだと思ってたんですよね、普通に僕ので、ヨシさんにヨシさんがねスローモーションいっぱい見たら、あのプレッシャーフリップはヒールフリップ回転ですよね、そうですよね、
はいはい、
でもキックフリップの方の回転をしてたっていう話なんですよ、
うんう
ん、そしたら絶対にしゃくりの方の問題じゃないのは間違いないんですよね、うんうん、そうね、そうしたら原因は、あじゃあ前足がちょっと当たってるっていうことだなっていう結論になったんですよね、うんうん、で絶対にしゃくりでね、ショービットのしゃくりでさ、キックフリップ回転ってなんか理屈理にかなわないっていうかね、うん、じゃあそうで、それでそれを聞いて俺はじゃあもうちょっと極端なぐらいに前足を避けようって、もう本当にショービットさせるところも本当にあのどけるっていうかね、まあそのぶつからないように、だから前足をもう極端にちょっと上げてみるっていうことをしたら、はい、だちょっと大丈夫になりました、うんうん、だからまあ、原因が前足に当たってる可能性があるかもしれない、だからちょっと一回した方がいいのは、あのスローモーションしてみてください、自分で撮ってね、うんうん、動画撮ってスローモーションしてどっちの回転に行ってるのかで、回転によってその対策が明確になるって感じですね、
うん、
しゃくり足の問題なのか前足の問題なのかっていう、なんか、まあ、なかなかスローモーション予算してくれなかったら俺多分一生解決してなかったかもしれないです。
あ、うん、俺ねフロントポップでもある、前足邪魔しちゃうやつ、だからなんかハウツーとかで前足は何もしませんっていう表現する時もあるんだけど、うん、何もしないイコール何もしないんじゃなくて、ちゃんとこう邪魔しないようにどけてあげるっていうね、うん、ことした方がいい時もありますよね、うん、
キックフリップの前足が乗れないんですけどどうすればいいですか。前足が乗れない、あの後ろ足だけ、
もうそれはもう気合い、もう気合いっすよ、
はい、
多分後ろ足キャッチ練習しすぎてんじゃない。
うん、トレが綺麗にできない、
練習ですよまあ俺も綺麗にできないし、俺の中では理想ではね綺麗にいってないから、まだまだ。
ユスさんのあのサブロックとスピードってちょっとなんか意識してるの？なんかまあまあのスピードでいつもやるじゃん。
うん、なんかあれは単純になんかまあ多そうだ、理想っていう中で多分早く行きたいんじゃなくてゆっくりでやりたく、なんかゆっくりでやりたくないっていうなんかちょっとした理想になんか影響されちゃってるのもあるんだけど、サブロックはちょっとスピードあった方がしゃくりや、あのしやすいっていうのはシム君に教えてもらった時気づいたから、ゆっくりすぎるのはねちょっとやめてるね。
なんかしゃくりしやすいっていうのはわからないけど、あのスピードを出すとあのこうビタビタに乗りやすいっていうのはあるなって思った。
あ、
いやビタビタに乗んないと飛んじゃうじゃん、だってチクタク風なのに乗ったら飛ぶじゃん絶対に、うん、そうそうそう、だから多分スピード出すとビタビタに絶対乗らないといけないみたいな、うん、だからスムーズな着地になることは多いよね、
うん、
スケボーするとき自転車で現場まで行くかプッシュで行くかを聞いてほしいです。
聞いてほしいってどういう感じ？
スケボーするとき聞いてて、スケボーするとき自転車、まあどっちがいいかってことでしょ。まあ
まあ距離によるんじゃないですか。
まあでも俺は個人的に結構俺のほとんどの人生でスケボーで移動してた人間だから、
うん、
俺は全然あとスケーターだったらスケボー楽しいしね、スケボーで移動するの、うん、だから俺はスケボーをおすすめします。で、で、まあ、その上で条件としては絶対にソフトビール、うんうんうん、ちっちゃいんじゃなくてもでかいの、
そう、う
ん、
そうね、
まあ、俺が今つけてるソフトビールのやつ結構でかいからね。いや、でかいとね、何がいいってスピードじゃなくて、その街のちょっとしたなんか段差とかなんかへこみとか石とか小石とかそういうの全部乗り越えてくれるから、やっぱそれつけてやったら、うん、いいんじゃないですか。で、あと今この人はどんぐらいのレベルか知らんけど、レベルがめっちゃくちゃ上がるっすね。底上げされる、要はスケボーの上に慣れるっていうのがすごく磨かれます。緊張感も半端ないから、最初下手だったら、
うん、
ね、だってボードが道路に飛んだらどうしようとかさ、ね、人に当たったらどうしようとかね、いろいろあるから。でもそれでも全然さらっと乗れるようになったらもうかなりいいと思いますね。
まあ悩んでんだろうね、9ぐらいだから。
うん、そうね、
うん、
はい、まあまあでもおすすめですね、僕はスケボーで。はい、でこの方はですね、まあ、多分ね、このラジオのための質問だって分かってないと思うんですよね、これ。
うん、
俺日本語で書いてあるからね、はい、ラジオのトピック募集って言って、はい、まあで英語で来てるんですよ、
はいはい、
多分この方読めてないと思うんですね、あれ。まあでもしゃがないってしゃがないですね。
はい、
How did you guys first meet? だから、まあ、初めて会った時はいつですか？
うん、サイパンですね。
はい、サイパン。How? まあまあ、サイパンか。
うん、
サイパンで、ただ、
まあ、母親の紹介によって、
あ、そうですね、よって。
ヒロ君という人を通じて、
会ったって感じですか？
会った。
はい。これは、まあ、はい、そうですね。はい、Who's your favorite skater right now? まあ今一番、好きなスケーターは誰ですか？
いや最近そんなにそういう意識で見てないな。うん、うん、まあでも最近はチコブレネス結構滑り見るといいなって思うこと多いかも。この脱力感っていうかね、あんま高さ出さない感じですかね。うん、
そうですね、僕も誰でしょうかね。まあ最近本当そうだね、今の今はあんまり見てないな。まあでもちょっと前はフランク・ヴィラニーかな、フランキー・ヴィラニー、ちょっと名前忘れたけど、プリミティブのライダーと、あとカルロス・リビエロもちょっと一時期見てましたね。あとマイルス・シルバーっていうのも、
はいはい、
今プリミティブに移動しましたけどね、はい、まあそこら辺ちょこちょこ見てました。おすすめのデッキ、
プロデュース、
まあ確かにね、それはそうだね。
一応2枚使いましたから、
で調子良かったね、
調子良かったから。
僕はまだ分からん、すいません。でしかも今俺ブランク使ってるからね、
はいはい、
いやでもやっぱね、うん、まあなんかどのボードがいいとかまだ分からんけど、やっぱり弾きとかそういうの大事だなって思って思いました、最近。要はちょっと前に使ってた GFX のやつ、
うん、
もうほんとテールもうやばいぐらいまで使ってて、なんか一瞬さ、覚えてるか分かんないけど、その弾きの音変じゃないみたいなさ、
はいはい、
そうでね、今新しいの使ったらやっぱターンみたいなさ、
うん、
そのもうGFX なんかモコみたいな感じだったから、なんかね音が。
俺もね、新しいデッキに変えて、うん、多分1ヶ月経ってないと思うんですけど、結構もうねトレとかやりすぎているから結構とんがってきて、うん、テールが、
う
ん、
そうね、
そう早い。
まあスケボーの頻度が今違うから
ね。そうだね、
桁違いだからね、
うん、
でしかもさ、それはそうだよね、だってこの桁違いのトリック、あ、桁違いの頻度で、スケボー頻度で、でその頻度の中の ほぼほぼがサブロクで埋まってるからね。
そうだよね。
それは削れるよって。俺もマニュアルずっとしてたからね。やっぱずっとテールでガーってなっちゃったから、結構早く尖ってたけど、まあそれはそうですよ。はい、ロビンさんの今日のご飯。
今日夜ご飯？
夜ご飯、まあ昼はなんか弁当みたいな感じで、うん、夜は
チャーハンですか？
いや違う。あの鶏肉をなんか、あ鶏肉のね、あのあ多分あれですね、チキンアドボって言って、あのフィリピン料理なんですけど、あの鶏肉をまあなんかあの煮込むんですね。あの醤油となんか塩コショウと、まあまあそれで煮込むんですけど、
はい、
でまあ多分チキンアドボって結構家庭料理の一つだから、まあ多分家族によってあの味が違う、作り方が違うと思うんですけど、僕はいつももうね、あの鶏肉がさ、もうほんと超柔らかくなるまであるじゃないですか、あれぐらいまでやって食べるのがね美味しいんですね。それでそれが、もしかしたら今日ですね。
へえ、いいですね。
はい、グアムにタコベルありますが、サイパンにもありますか？ちなみにブリトーは好きですか？はい、でサイパンはね、結構俺が日本に来るちょいぐらい前にやっとできたんですね、
タコベル。できたんだ、
はい、要は前からあったケンタッキーの場所が半分になって、
うん、
タコベルとケンタッキーになった。
半分になった。
そう、あの今まであった普通のカウンターあるじゃないですか、うん、ああいうねファーストフードにこう行くカウンターあるです、ありますよね。あれは本当にもう半分。
何、じゃあ別に間に壁があるわけじゃなくて、
じゃない、あの多分同じオーナーなんだと
思う。ああなるほどね。
でオーナーが、同じオーナーがその多分フランチャイズの権利を取ったんだと思う。
強引に行ったね。
そうだから普通に、うん、あの同じカウンターにケンタッキーとで、メニューもこう半分分かれてて、そうそう、でも買う側からしたら結構便利ですよ。いつもの、いつもの、あのケンタッキーの場所にもう一個のオプションが増えたっていうのは
確かにね、
うん、いや結構 こっち側はあの全然あのありがたかった
ですね。まあ別にメニューが半分になったわけじゃない、
ね、そう同じものを頼めるからね、そうそうそう。でいやで大好きですよブリトー、うん、いや本当に、いやタコベル本当ずっと欲しかったからね俺は。で日本もさ結構後の方にタコベルできたから、
うん、
そうだから、いや、うん、でもね、ただ日本のねちょっと高いんすよね、なんか高くて量がまた少ないから、なんかちょっとね微妙なんですけど、まああの、うん、でもそうですね、いや好きですよ、うん、いやでもアメリカの本場の、アメリカのなんかね、あのキャリメックスっていうらしいんですけど、アメリカのメキシカンフードはキャリメックスって呼ばれてる。まあアメリカっていうかカリフォルニアね。キャリメックスっていう。でなんでそうやって名前がわざわざあるかっていうと、本場のやっぱメキシカンフードとやっぱちょっと違う、
うん、
カリフォルニアでできたメキシカンフード、まあまあそれはなんかみんななんとなく分かりますよね、
まあ寿司もねあるからね。
寿司もあるし、逆に日本は日本でさ、例えば日本の中華料理って言ってでさ、
うん、
行ったらさ本場のとやっぱちょっと味が違うって言うし、
うんうん、
あと韓国料理もそうらしいよ。韓国人があの新大久保のとこで食べたら、韓国人経営ですらなんかやっぱ味が違うっていう、うん、日本人向けに作ってるみたいな、
うん、
まあそんな感じでね、はい、そうで、それ食べたい、なんかカリフォルニアのやつ、なんかもうほんと多分安くって量が多くて、
はいはい、
うわもうめっちゃ腹減ってきた今。そう、なんかそういうのがあるらしいですよ。
へ
え、はい、ヨさんブリトーどうですか？
あ、もう全然好きですよ。ただタコベルは多分食べたことないと思う。
ああ、
うん、
そうか。今までスケボー用品に注ぎ込んだ総額は、確かにどんぐらいいったんだろうね。まあ半端ないよね。まあ圧倒的に、
まあ中学時代は親に買ってもらったりもしたから、それを含めるか含めないかって
、いやもう含めて、
含めて、
うん、
ね65万9千円
できた。まあなんかね、ほんといくら、まあそんぐらいなのかな、なんか 俺結構追ってたしな。であと靴とかも高いしね。
そうね、高いね。
でも俺今は多分過去最高に節約してるからね。結構靴もさ、うん、俺さ足の裏に穴開いてもそれでも乗ってたから足の裏に穴が開いて止めるやめるんじゃなくてそれでも乗ってたから。で俺靴下何個か犠牲にしてるそれとかね。あと板もさずっともらいもんでやってきたからね、うん、GFX ももらいもんだったし、その前の板もさなんか塩浜でスケボーしてて誰かがさ新しいデッキに変えようとした時に、まあ、全然デッキの形まだいいから、うん、ちょっとそれもらっていいですかとかって言ったら、う
ん、どうした、
あね、まあ、そういうね、そういうことをしたりしてたから、そうなんか今はすごい節約してるけど、そうですね、どんぐらいだろうね、いや分かんないですけど、まあでも俺はなんか100万とか言っててもおかしくないかな
と思って。ねえ、言ってるかもね。
板とか結構買ってたからね、サイパンの時。まずね、そう。はい、まあでもね、はい、まあ高いですよね、うん。スケボーはその、とにかく消耗品ですし、
うん、
板と靴は半端ないと思うね、多分こう。うん、もししっかりね、スケボーどっぷりハマってる人で、もう週最低でも週1回やってるような人で、ちゃんといつもねなんか攻めてたりとかしてたら、結構毎1年でなんか数回は交換でね、靴とスケボーは確実に。
そうね、
うん、超パークで攻めてるような人とかだったらね、あのめっちゃおると思うしね、
うん、
細い人でもおるからね。ひろきくんとかねバリバリ落ちてたからね、
うん、
高さ出してるからね、みんな。だみんながチコブレネスみたいな乗り方してあんま折れないかもしれないね、
うん、
みんなやっぱさ結構高さも膝をさもう胸につけるぐらい、やっぱ多分かっこよくしたいっていうのもあるんだろうけど、うん、それでバーンって着地するからね、やっぱちょっと着地どころが悪かったらね、
うん、俺もこの前ね一瞬折れたかと思った。
今まで聞いたことない音だったね。
そう、ファンキーみたいな、ね、ビッグスピンやってる時、まあ、折れてないと思うけど、うん、なんか変な感じ、
うん、
乗り方的にはこれ折れちゃったかもって乗り方もしちゃったからね、
うん、
ね、
はい、
あと1個ぐらい、
あと1個ぐらい、まあ、
結構まあまああと 2,3 分かな、
うん、
あと3分ない。
じゃあはい、まあ残りのやつはねまた次回のあれで読みます。
はい、
スケボーでスネ打ったりしてから、これちょうどタイムリーじゃないですか、うん、スケボーでスネ打ったりしてから気分が下がった時どうやって気分上げ直してますか。はい、じゃあもうよっさん、
はい、
最後持ってってください。
僕この前トレフリップでね、右足のスネ、あのウィールのね、ウィールをこうつけるボルトであると思うんです、あれがトレフリップの回転で思いっきり僕のスネに当たって、当たった瞬間血がねちょろっと出て腫れたんですよ。でテンションが下がって、で次の日でもうね、あの腫れは引いて痛くないんですけど、次の日もスケボーして、その時はトレフリップはやるのやめようかなと思ったんですけど、ロビンとこのセブンアップゲームする時にじゃあちょっとやるかってなったんですけど、あの打った時はなんかこう乗るの途中でやめちゃったんですよね、あこれちょっと乗れないやつだみたいな、でやめちゃって中途半端な気持ちでやっちゃったから、ちょっともう絶対乗りに行くっていう、やるときは毎回乗りに行くっていう気持ちで今やってるんですけど、まあそういうね感じでやるときやるっすけど、今まだね回復すねしきってないんで、そのなんかこう取れ、まあやってもいいけど、やるんだったら本気の気持ちでやるっていうモードですかね、うん、中途半端でやんないっていう感じな、まあその打った時の同じ感じでやんないようにするっていう感じですかね。
え、それ何の話、え対策、当たんないようにする対策、
うん、対策、うん、
あじゃなくて質問はね、あれあのモチベ、あ気分下がったらどうやって上げ直すかっていう、う
ん、あ上げ直す、
そうそうそうそう、そのなんかバーンだだもうクソもうやだスケボーみたいな、なったら
あスケボー自体にってことか、
そうなんかもうやる気なくなったらどうやって上げ直すかみたいな、
いや
まあでもヨスさんもテンション下がったわってよく言うじゃないですか、まあ、特にこの前のやつはね、うわもうリアクションがめっちゃ面白かったですけど、そう、それでどうやってあげるかっていう、
まあそのスネはもう回復するんで時間経てば、うん、だから時間との勝負なんで、回復するまではマニュアルとか、
あ
スネ打たないトリックで楽しむ、
なるほど、
うん、別に僕 ハスラーじゃないから僕はモチベーションを上げようなんて思わないですよ。モチベーションが上がるのを待つんですよ。
吉良ですか。
うん、吉良ですね。うん、みんなも吉良になりましょう。はい、
OK でーす。
じゃあ皆さんごきげんよう。
はい、
ありがとうございました。
です。